小話集第15話奥飛騨旅行。2002年9月、三熊野会の有志で1泊2日の旅をした。三熊野会は和歌山県新宮高校第11期昭和34年卒の卒業生で、東京周辺在住者の同期会である。総勢12人、軽車のバスツアー、乗鞍岳畳平、奥飛騨温泉郷、新穂高ロープウェイ、霧ヶ峰を利用した。2日間とも極上天気、初秋の奥飛騨名所を楽しんだ。1日目の9月18日水曜日は、上野発7時20分、新宿、中央道、乗鞍スカイライン、乗鞍岳畳平、乳川コスモス園、奥飛騨温泉郷、新平湯温泉、白樺荘泊。2日目の9月19日木曜日は、白樺荘を出発、新穂高ロープウェイ、西穂高口マウントビュー仙石、ビーナスラインで霧ヶ峰、山梨巨峰狩り、中央道で新宿、そして上野着、20時。乗鞍スカイラインは日光のいろは坂より急で、もっとくねっている。バスは狭い坂道を対向車を際どくかわしながら喘ぎ上って、一気に2740メートルの乗鞍岳畳平に着いた。標高が上がるにつれて、杉ヒノキの森林が雑木林に、ついにはハイマツと高山植物だけの世界にと、景色の模様替えが目を楽しませてくれた。2年前、この畳平から300メートル上の剣ヶ峰に登ったから、そばの鶴ヶ池も向こうの剣ヶ峰も見覚えがある。あの時と時期は違うが、天気は快晴で同じが、秋の空は変わりやすい。今回は周辺の魔王園地までの散策にとどまった。下界の天高く馬こゆるとは別世界である。気温8度、視界良好と思いきや、霧が見る間に押し寄せる。気まぐれな山の天気の中で剣ヶ峰の雄姿を撮れたのはラッキーだった。宿泊先への途中、乳川コスモス園に立ち寄る。コスモスはこれからなのか、いまいち。ただし、園手前の屋台に並んだ秋の味覚は旬。トウモロコシ、リンゴ、梨、洋梨。トウモロコシが美味しかった。16時、奥飛騨温泉郷、新平湯温泉、白樺荘着。予定より1時間早かった。温泉でゆっくりくつろぐ。露天風呂から眺める空は、くっきり晴れ渡って、今日一日の爽やかな余韻を残し、明日の天気も保証している。テレビは大相撲秋場所11日目、打ち止め近くだ。貴乃花の勝ちを見て、夕食会場へ。前宣伝は、松茸付き奥飛騨さんが料理だが、松茸は？料理は文句なし。地酒の熱感も良かった。お待たせ。少し遅れちゃったよ。乾杯済んで、料理に箸をつけかけたとき、アイ君がウルトマ ウルトラマンスタイルで現れた。平然としているが、今まさに3000メートル級の山から降りてきたのだ。カラオケスナックへ場所を変える。6人組の先客が盛り上がっている。遠慮している場合ではない。飲み物の注文もそこそこに。各自曲を申し込む。先客6人は他の旅行者のツアー仲間という。すぐに打ち解け合って歌合戦になった。カラオケに合わせてダンスも。はしゃいでいる間に9時半を過ぎてしまっている。僕たちはここで切り上げることにした。彼らは名残惜しそうに店の外まで見送ってくれた。宿の部屋割りは2人ずつとした。僕は愛君とだ。夜の語らいを楽しみにした。彼とは7月和歌山県人会で会っている。それまでは高校同期というだけで見知らぬ仲だった。部屋に入ると10時。僕は寝巻きは苦手なんだよ。いなことを言いつつ彼はバッグからパジャマを取り出す。風呂まだなんだろうと僕。そうだったね。山男の一泊は風呂に無縁のようだ。入ってこいよ。いい湯だよ。じゃあ行ってくるか。先にやっててくれよ。と言って彼はいつの間に調達したのか缶ビールを差し出す。いい湯だった。パジャマ姿であぐらし、缶ビールをぐいと飲む。話の花がパッと咲く。二人とも時間も年も忘れた。青春に帰って話題は止めどなく広がる。彼はロマンチストの僕が羨むロマンチストだ。山の話、ひなびた温泉の話、現在の苗場ロッジ経営のいきさつ。彼の話は雄大で夢に満ちている。話題は何でもよかった。二人とも話の宇宙を遊泳した。いつしか2時前。朝早く立つんだろう。6時だけどいいんだよ。無理やりあくびするふりをしてやっと彼をなだめた。6時のモーニングコールで二人とも目覚めた。じゃあね。静かに言い置いて彼は去る。枯沢から北穂高へ向かって仲間と合流することになっているんだ。彼の何気ないセリフを僕は聞き流した。2日目午前中は僕たち11人を含むツアーの有志20人ほどで奥飛騨連山のパノラマを楽しんだ。バスで8時に宿を出発して小1時間。パノラマ展望台のマウントビュー仙石は新穂高温泉駅を支点とする壮大なロープウェイの先にあった。理想の秋晴れというのか、雲一つない。こんなすごい天気初めてです。添乗員はしきりに強調する。納得。天気が良くても、どこどこまでも見通せる条件はザラにはないのだから。この好条件も午後には一変するそうだ。新穂高ロープウェイは1970年に開通した。新穂高温泉駅1117メートルから途中の鍋平高原駅1305メートルまでの第一ロープウェイと、そこから徒歩2分の白樺平駅 1308メートルから終点西穂高駅2156メートルまでの第二ロープウェイの2系統からなる。第一は標高差188メートルを4分で登る。第二は標高差848メートルを毎秒7メートル、7分で登ってしまう。つまり、トータル十数分で僕たちを標高差1000メートルも上に運んでしまうのだ。第二ロープウェイの2階建てゴンドラは急角度を高速で進む。上からのゴンドラとのすれ違いはスリルがある。秒速を超えたスピード感だ。近くで遠くで次々と変化する眺望に目を見張った。ガイドの説明によると、こんな山々が前後左右に見えるようだ。奥穂高岳、ジャンダルム、西穂高岳、枯沢岳、北穂高岳、鎌田富士、南岳、中岳、大食い岳、槍ヶ岳、笠ヶ岳、ロッククライミングで有名な石上岳、加賀の白山、そして乗鞍岳の一部。後方左に焼け岳、今も活火山だ。上高地の大正池は大正4年、この山の大爆発で作られた。頂上の展望台マウントビュー仙石は標高2156メートルにある。高尾山より3倍高い。大勢の見物客が広い高台にひしめいている。みんなこの時刻の尊さを知っているのだ。九時台で空は澄み渡っている。わずかに淡い綿帽子がなびいているだけ。喧騒の展望台をよそに奥飛騨の時間は止まっているのだ。さっきゴンドラでガイドの説明にあった山々が360度のパノラマで展開している。真正面でちょこんととんがった山が槍ヶ岳。僕でもピンポイントできる。そこから右の方に大食い岳、中岳、南岳なのだろう。そして北穂高、枯れ沢、あれ？朝、部屋を弟子なに愛君が確かにこう言っていた。枯れ沢から北穂高へ向かって仲間と合流することになっているんだ。彼は今、あの山を登っている。石橋くーん！心で声援を送った。自然は今のこの眺望を再現することがあろうか。完璧とはこれを言うのだろう。一方、微動だにしない見張るかす景観の向こうで、目まぐるしく舞台が回っている。昼になるともやがかかって、この景色はない。そんなこと誰が想像できようか。10月中旬になると全山紅葉です。すごいですよ。奥飛騨来山の弁だが、今これ以上を誰も望んでいないのだ。野暮なコメントに聞こえた。山歩きに夢中だった1年前まで、霧ヶ峰、車山、山高が何回も遡上に乗った。花の百名山だが、ハイキング向きという。それなりに勢い込んでいた頃だから、いわばチャレンジングな山に優先されて、行かずじまいだった。今回の旅程に霧ヶ峰が入っているが、 まさか頂上までは。その通りで遊歩道散策に終わった。と言ってしまえば身も蓋もない。約1時間、N 君、U 君とじっくり歩いて回った。天気晴朗、そよ風が頬を撫でて、いかにも中秋。遠くは南アルプス連山だろう。わずかに雪景が残っている。焼け岳が大きく見える。やはり高山植物の宝庫だ。幸い両君とも花心がある。彼らに質問を浴びせたり、草木の表札にうなずいたり、心が和んだ。帰りがけ、山梨ぶどう園に立ち寄って巨峰狩りを楽しんだ。ぶどうの食べ方は房の下から鶴の方へだよ。K 君のアドバイスに従った。なるほど、美味しいところを最後に食べることになるから、後味がいいということだ。巨峰の土産はパスした。代わりに干しぶどう4袋、1000円なり。これ、ヨーグルトに入れると美味。明朝から食卓に乗る。丸2日間、ニュースと無縁だった。北朝鮮拉致事件のその後は、次元は違うが、桜。NHK の朝ドラで、僕は毎朝7時半から衛星放送で見ている。留守中の2日分は怠りなくビデオ予約してきた。夜はニュースと桜の取りだめが楽しみである。小話集第15話、奥飛騨旅行終わり。